The Make Real Japanese Podcast へようこそ。ホストは日本語教師のミクです。皆さんこんにちは。今日は龍馬との会話パート3です。この会話では20代に知っておきたかったことについて話しました。あとはお金に対する考え方がどう変わったかについても話したし、他の人に自分をよく見せようとすることがどれだけ私たちの心の健康、メンタルヘルスに影響するかについても話しました。結構深い話をしているのでわからないところもあると思います。もし字幕付きでこの会話を聞きたかったらサブスクに登録してみてください。振り仮名付きのトランスクリプトもあるので漢字がわからなくても大丈夫です。最初の1週間は無料なのでぜひ試してみてください。ソロエピソードには英語の翻訳もついてくるので、ポッドキャストを聞きながらたくさん新しい単語とか便利な表現が学べると思います。OK、じゃあ始めましょう。
Before we start, I would like to announce to you that now you can listen to my sample audios of my shadowing audio course on my website. It's for free, so if you're interested, please check it out after listening to this conversation. OK, じゃあ始めましょう。
もう一つ私が学んだこと話していい？
あ、いいですよ。
さっき龍馬の話を聞いてて、
うん、
思い出したことなんだけど、さっきさ、自分のこと分かってないと他の人のことも分かんないって言ってたじゃん。それ聞いてて思ったんだけど、自分に与えられないものは他の人にも与えられないっていうことに気づいた。だからさっきさ、自分のネガティブな感情とか全部無視してたって言ってたじゃん。だから例えば他の人がそういうネガティブなことを話してると、それを拒否したくなったんだよね。なんかそれを受け入れられなかった。
わかるわかるわかるわかる。
そう。でもその人は多分苦しいから私に話してくれてるのに、それを自分にしてたみたいに、でもこういうふうにポジティブに考えたらどうとか、でもこういう考え方もあるよって言ってた。
でも、全く同じことしてた。
でもその人が私にしてほしかったのは、そうなんだ、大変だったね、大丈夫、
そうだね、
私に何かできることあるっていうことを言ってほしかったと思うんだよね。そう、昔のパートナーとかもそうだったんだけど、昔の友達とかも、あ、もっとなんか優しい言葉じゃなくて、何も言わなくていいから、ただ話を聞いてあげればよかったなって思う。でも、その自分の ポジティブもネガティブも受け入れるっていうことができるようになってから、自分にしてあげられるから、他の人が、なんか苦しい経験をしてたら、こう、寄り添える。というか、無理にポジティブを押し付けない。龍馬もしてた？それ。
わかるわ。してたしてた。特にお母さんにしてた。お母さん結構明るいんだけど、すごい明るいんだけど、なんかネガティブなことをよく言うんだよね。やる前から。そう。だからまたネガティブ言ってるよみたいな、よく言ってた。冗談ではあったものの、そうだね、言ってたね、言ってた。なんかネガティブな友達、ネガティブな友達というか、友達がなんか悩んでて相談された時に、なんか俺はポジティブなことしか言えないよみたいな言ってた気がする。相談されてもポジティブなことしか言ってあげられないよみたいな。今思えばそんなこと言う必要なかったよね。聞いてあげて、大変だったねって同情してあげるだけでよかった。
そう、そうだね。だから本当に自分にスペースを与えられなかったら他の人にも与えられない、自分に例えばなんか悲しむスペースとか、もう怒るスペースとか、 与えなかったら、
ね、
他の人にもできないから
そうだね、
それが学べてよかったなと思う、うん、
はい、
逆にもっともっと早く気づけばよかったなって思うけど、多分その経験が必要だったんだと思う、うん、
そうだね、
その時はそれが必要だったんだと思う、
そうそうそうそう、
そう、
そうだね面白いよね面白い、あとは、
うん、
まあ、学んだことちょっとそれるというか違うトピック、まあ、違うトピックではないね、そのお金は大事っていうことをすごい学んだかな、最近、うん、なんかまあなんだろう、うちの親は普通、まあ普通の家庭で育って、それでまあ特に何も不自由なく育ててもらって、そんでその、まあ、大学の後俺メキシココロンビア住んで、お金あんまりいらないじゃない、うん、メキシコとかコロンビアって住むのに、まあ一人でね家族持ったり、まあ後で必要だと思うけど、一人で住む上であんまりっていうか全くお金の心配しなかった、給料も安かったけど、そう、それで結構なんだろう、まあうちもお金持ちじゃないから、お金持ちは悪い人って思ってたんだよね、
うん、
すごい、それが結構メディアだったり周り友達とか、まあ親は別、まあ親もそうだったかな、お金持ちは結構悪い人っていうイメージ、お金を欲することは悪いことみたいなイメージがあったから、
うん、あるある、
俺結構お金は重要じゃないって言ってたんだよね、お金は大事じゃないって、お金は別にどうでもいいみたいな、そうでやってきたんだけど、まあコロナになり日本帰ってきて、でお金大事だなって思ったのよ、30になって、これからね子供を作ったり家庭を持ちたいって思うから、そのお金が全てじゃないってだけで、お金は絶対大事だなっていう、やっぱり経済力ないとね、自由がないじゃない、
うん、
時間の自由、お金の自由、あとはやっぱ心の自由がないから、だからお金は大事じゃないって言って頑張らないのは違うなっていうのを学んだ、
うん、
お金は大事だって、大事じゃないって言ってて仕事してんのじゃあなんでってなるじゃん、
うん、
大事じゃないなら山こもって自給自足の生活すればいいじゃんっていう話になってくるわけよ、うん、そういうのに気づいて、あ、お金は大事だってちゃんと受け入れて、それで自分のため家族のために何ができるかっていうのを考えなきゃいけないなっていうのを学んだ、すごい、
うん、でもどこでもそうなのかな、日本ではそうだよね、
うん、どこでもそうじゃない、
どこでもそう、うん、だよね、なんかお金は悪いとか、お金持ちは悪い人ばっかりとか、
うん、そうそうそう、
そういう考え方があって、うん、あの私の前の元生徒さんで、今はもうレッスンはしてないけど友達なんだよね、その人はビジネスコーチをしてて、で一回コーチングしてもらったんだけど、
うん、
その時に初めて自分のお金に対する考え方がすごくネガティブだったってことに気づいた、
うんうんうん、
なんかお金は稼いじゃいけないって思ってた、
そうだよねみんなそう思ってるよね、
うん、なんかお金に集中するのは良くないっていう考え方だったから、うんうん、そういう考え方だったらお金も入ってこないってその人に言われて、
うんうんうんうん、
お金を好きになってもいいんだよって、お金が好きだったらお金にも好かれるよって、でもミクがお金嫌いだったらお金も多分ミクのこと嫌いだと思うよ、
あー面白いね、
そうそうそう、だからその考え方を変えた方がいいって言われて、
うん、
うん、で変えてからだいぶ変わった、
そうだよね、
うん、 だから考え方ってすごいよね。もう
そうね。結論はそうなんだよね。全部考え方なんだよね。
そうそうそう。
本当に。
うん。あとさ、思うのは、さっき龍馬と私、他の人が自分のことどう思ってるかすごく気にしてたって言ってたけど、うんうん、30になって気づいたのは、あんまりみんな他の人のこと考えてないってこと。
そうね。そう。そうだね。
なんかさ、20代前半の頃ってさ、なんか髪の毛とか変かなとか、私思ってたんだよね。なんかこのファッションダサいなとか。なんか本当は自分がそんなに好きじゃないのに、これだったらみんなに受けるからとか、これだったら最近流行ってるからとか、そういうことばっか考えてた。そう。別に自分が好きなものを着ればいいのに、
うんうんうん、
他の人に見られてるからってめっちゃ思ってたけど、今考えたら、誰も私のこと考えてなかったと思う。
うん、どうでもいい。
そうそうそう、みんな自分のこと考えてたと思う。
うん。そうだよね。
そう、だからさ、
それわかるわ。
だからさ、みんな自分のことしか考えてないのに、みんな、他の人にどう思われてるか気にしてって、ちょっと今考えたらさ、想像してみて。なんかちょっと面白くなってきた。
面白い。だって
みんなさ。そう。
でも、そういうもんだよね。ソーシャルメディアとかさ。
そう。
いいねを気にしてさ、
うん。
周りのね。でも、別にみんなどうでもいいと思ってる。
そう。
と思うんだよね。
そう。だからそれに使ってた、時間とか、労力、エネルギーをもっと違うことに使えばよかったなって今思うけど、でもさ、多分その経験も必要だから、あったんだと思う？
うん、そうだね。
そう、今、振り返ったら、何してたんだろうって思うけど、その頃は、多分その時のバージョンの私は、その経験を必要としてたんだと思う。
そうだね。
多分準備ができてなかった。新しい考え方になるまで。
うん、うん。わかるわ。すげえわかる。前俺もファッションとかすごい気にしてたけど。
うん、
もう今、もうユニクロしか着ない。
わかるわかる。
これ。もうなんかどうでも、どうでもよくはないね。なんだろう。汚い服着てんのはやっぱ良くないけどさ、
うん、
なんかそこにね労力使うよりは他にできることがあるよね、
うん、そう
そうね。
っていうか自分が好きなものを着て自分がやりたいことをやればいいのに、うん、そういうふうに他の人の目を気にしてたのはちょっともったいなかったなって思う。
そうだね。
そうそうそう。うん、でも、今、そうだね、気づけたことに感謝だなって思う。
はい。
うん、
そうですね。
そう。でも、ちょっとさっきのちょっと想像して、笑っちゃった。本当に。だってみんな、もうみんな自分のこと考え、自分のことしか考えてないのに。
そうだよね。
私のこと考えてるかもしれないってみんな思ってるんだよ。
そうそうそうそう。
ねえ。
まあ、なんだろう。やっぱ俺それは結構テクノロジーの面もあるのかなと思ってる。
まあそうだね。
インスタグラムとか TikTok とか、常にみんな自分をよく見せようっていう世界に入っちゃってるから。
そうだね。それ、例えばさ、龍馬とか私ぐらいの年齢だったら、
うん。
その、うん、世界が入ってくるのが、遅かったじゃん。言ったら、
うんうんうん、
そういうソーシャルメディアとか、Facebook とか、YouTube とか、Instagram が出てきたのが、大体私たちが、Facebook は10代後半とか。
まあそうだね。うん、そうだね。
で、Instagram 20代前半ぐらいだったと思うんだけど、だからそこまで、うん、影響されないと思うんだけど、例えば、
うんうんうん、
10代の中学生のみんなはもう携帯持ってるわけじゃん。で、インスタグラムとか SNS とかもうやってる わけじゃん。でそういうすごい多感、いろんなことを感じる時期の子供たちがそういうソーシャルメディアをやってて、どんな影響を受けるのかなって考える最近。
うん、わかる。
うん、
でもその子たちもきっと使わないと友達とつながれないってのもあるし。
そうだね、
まあ、大変だよね。
そう
すごい。でもやっぱその考え方の話からすると、
うん、
なんだろう、テクノロジーを使ってない時間ってすごい重要だなって思うから、やっぱり瞑想したり本読んだり、その静かな時間、自分だけの時間大事だと思うから。
大事。
やっぱ常にね、iPhone 見ちゃったりっていうのはちょっと残念だよね。
うんうんうん。
なんか思考が止まってるよね。なんか。
うん。
かなと思う。まあ自分もそこにいたと思うんだけど、最近までは。
うん。
うん。
そうだね。だからそういう私たちが子供ができたら、そういうことを伝えられたらいいけど、
うんうんうん、
今の例えば50代の人たちとかは、そういう どんな影響があるかとかもあまり使ってないから分かんないし、多分40代のおばちゃんとかになったら、もうより一層人のこと気にしないと思うんだよね。人にどう思われてるかとか。だからその10代の子たちがどんな経験をしてるのかとか、SNS がどんな影響があるのかとか、あんまり分かってないと思う。
そうだね。
うん、分かってる人もいると思うけどね。だから分かってないと守れないじゃん、そういう子供たち、
うんうんうん、
だからちょっとそれは心配だなって。だ何目線で言ってるのか分かんない。誰って。
いやでも30代目線になったから。
そう。誰なのっていう話なんだけど。何目線か分かんないけど、日本でその学校帰りにみんな SNS を見てるのを見て、うん、ああ大変だなって思った。
大変よね。うん、やっぱそれは親だよね、がしっかり、
そうそう、
コントロールというか、まあコントロールって言ったらあれだけど、バランスよく、
うん、
うん、教育してあげるのがいいよね。
そうだね。なんか全然違う話になっちゃった。ごめんね。
そうね、うん、これはまた子供できたらの話。
そうだね。うん、そう。でもう、ね、さっきリオも言ったように、自分との時間を前は持ってなかったから、自分と向き合う時間がなかったから、多分いろんなことに気づけなかった。でも最近は本当にそれがないと、うん、なんか落ち着かない。なんかこう日記書く時間とか、ぼーっとする時間がないと落ち着かない。
うん、わかるわかる。それは思ってた。なんかそういうルーティーンを作る前は、
うん、
ルーティーンあんのめんどくさって思ってた。なんかそういう、あ、日記書かなきゃいけないとか、瞑想しなきゃいけない、なんでわざわざそんなんやんなきゃいけないのって思ってたけど、やってみるとやっぱりやってる時やってない時の違いがすごいじゃない、心も体も運動も含めてね、
うん、
だから、あ、大事なんだなって。あ、運動、そう、運動大事。それも最近学んだことかな。なんか、多分、ミクと初めて会った時、のビデオを見てくれたらわかるんだけど、もう結構パンパンだったのね。日本帰ってきて、めっちゃ食べてたのね。
うんうんうん、
運動せずに。結構太ったのよ。
うん。
そう。それで、その時ってあんまり健康とか、そういう自分の体のこととか考えてなかった。
うん、
けど、運動って、なんていうか、その、例えば筋肉もりもりになってかっこよくなるとかだけじゃなくて、運動することですげえエネルギー出るし、心もなんか、なんだろう、落ち着くし、
うん、
なんか運動イコール疲れるってイメージがあるかもしれないけど、逆だなって。運動することで逆にエネルギー増えるなっていうのも最近学んだことかな。
うん、全然違う。 運動したらエネルギーも出てくるし、精神的に安定する。
うん、
だから体にもいいし心の健康にもいいなって思う。うん、
すごい。
うん、
うんうん、
毎日してないけどね。そうだね。毎日しなきゃ。そろそろバリに来てもう2週間だからルーティンを作らないとって思ってる。うんうんうん。
まあでもなんか散歩だけでもいいよね。
そうそうそう。
散歩にね、1日20分とか行くだけでも違うよね。
うん、そうだね。
うん、俺は朝汗かくのが一番、自分のコンディションが一番いい。
うん、
やっぱ朝運動して汗かいて、その後一日通して全然違う。
そうなんだ。
うん。
はい。皆さん、運動は大切ですという話です。
はい。そうです、
うん。話したいこといっぱいあるんだけど、もう1時間ぐらいになるから、
そうね。
またパート2をやりましょう。
はい、わかりました。
龍馬と話すのも本当楽しい。もう、これ、ポッドキャストのために撮ってるんだけど、自分にとってもめっちゃいい時間。うん。
いや、でもなんかミクはそういう言葉で表現するの上手だよね。
いやいやいや。
褒め合ってるけど、
うん、
あの。
そう、いつもさ、いつもさ、龍馬と私さ、動画の終わりに褒め合うよね。
うん、そうね。
うん、
いいこと、いいこと。
うんうんうん、
そのラブラングエッジがあの言葉だよね。
私、
うん、俺もなんだけど、
うん、
結構
そうだね。言葉大きいね。うん、それも変わってきたかもしれないけど、うん、言葉とあと行動、前は言葉だけが多かったけど、
あ、そうなんだ。
なんか行動も、うんうん、なんか大事になってきたり、そこも変わるよね、ラブラングエッジも。
ああ、そっかそっか。
そうそうそう。
年を取るにつれ。
そう。でも、なんか、本当にこういう、なんか考えるきっかけとか、振り返るきっかけって、あんまりないじゃん。まあ、自分ではできるけど、うん、人と話しながら、龍馬と話してて、気づくこととかもあったし、今日。あ、そういえば私こんなこと考えてたなとか、
うんうん、あ、そうだね、
うん、
しかもこうやってなんか場を設けないと友達、まあ友達と話せるけど、
うん、
なんだろう、わざわざじゃあ今日ちょっと30代までに学んだこと話せないみたいなならないじゃん
ならないね。
だからこうやって場を設けてね話すのいいよね。
そうだね、
もっと出てくるしね、
うん、日本人特に1杯2杯ぐらい飲まないとそういうことを話さないかもしれない。
そうだよね、
飲んでも話さない人もいるね。うん、でも龍馬とはこういう話できるから本当にありがとう。
いや、ありがとうございます、
はい、
こんな機会をいただいて。
いえいえ、
ミクとのこの動画見て愛と気で勉強してくれる生徒もいるし、
嬉しい。
時々、はい、ありがとうございます。
うん、だから、はい、龍馬とレッスンしたかったら、はい、アイトーキーのリンクを貼っておきますので。
ぜひ、待ってます。
はい。ぜひぜひ、はい、龍馬と話してください。めっちゃ楽しいよ。
ありがとう。ありがとう。
はい。じゃあ、この会話、ね、皆さんにも楽しんでもらえたら嬉しいです。またパート2をやりますので、
はい、
楽しみにしていてください。
はい。はい、みんな見てくれてありがとう。
見てくれてありがとう。じゃあまたね。
はい、みこもありがとう。
今日もありがとう。
皆さん、今日も聞いてくれてありがとうございました。Please don't forget to follow this podcast so that you will not miss any of my future episodes. And if you like to improve your Japanese fast and effectively, please check out my course. Now you can listen to a few sample audios for free on my website, so you can check it out and see how it works. You have nothing to lose, so please try it if you like.It's an audio course, so you get to listen to it anywhere while doing anything, just like when you're listening to my podcast. So in this course, you will learn the most powerful grammar to express yourself, master the verb conjugation, expand your vocab because I make sure to use new vocab and expressions in each audio, and you will have more confidence in speaking Japanese. So if you want to become fluent fast and learn not boring sentences that we never use, but real Japanese that we actually use here in Japan and connect with people, please check it out. The link is in the description box. OK, 最後まで聞いてくれてありがとう。じゃあまたね。